はい。現在2023年1月15日深夜1時でございます。阪神ファンのともろーです。初めてですね、ポッドキャストで一人喋りをやってみようと思います。これからですね、主に阪神タイガースのことを喋っていきます。一人喋りはですね、苦手なのでゲストを呼ぶことが大半だと思いますが、これからですね、よろしくお願いします。はい。先ほどですね、2023年の一発目、タイガースキャストの、ともろー会初回を取り終えたところですございますと、はい、いう形です。ちょっとこの勢いでね、喋っていきたいなと思うんですが、はい、今回はちょっと軽く自己紹介と、阪神タイガースとのですね、私の関係について喋りたいと思います。私の紹介をまずすると、現在山口県に住んでおります。1995年4月生まれの27歳になります。今年28歳ですね。はい。阪神ファンとしてですね、シーズン中は毎日試合がある日はほぼテレビで見ておりますと。はい。いろいろ楽しみ方はですね、あると思うんですが、喋るのがあまり得意ではないのでですね、近年は試合で感じたことは、まあ全部ツイッターにですね、書き込むようなスタイルです。時々ですね、なんか言い過ぎたりですね、言い過ぎてちょっと炎上したりですね、アンチがやってくることもあるんですが、まあそれを含めて、まあ反応を見るのが楽しいですね。私より全然野球詳しい人がいっぱいいたり、なんか違うベクトルからですね、野球を見る人がいたり、そういう人たちと、なんか交流する機会といいますかね、まあ文字だけですけど、やりとりするのはなんかすごい楽しいですね、ツイッターは。はい。うん。なのでツイッターを結構なんか数年かけてもやってますね。はい。で、また近年変わったことといえばですね、タイガースキャストにちょっと MC として参加させてもらっていることです。阪神のことについてですね、毎月、まあ喋れるのはですね、めちゃくちゃ楽しいですね。個性もみんな強くて、はい、面白いです。まあ最近は、まあ去年の話でいくと仮想現役ドラフトですかね、という企画の、まあ MC をしましたと。まあ他球団ファンの人からですね、意見を聞くことができるのは貴重な機会なのでですね、めちゃくちゃ参考にあれはなりましたね。はい。まあご参加いただいた皆様、まあこの場を借りて、はい、ありがとうございますという形です。まあちょっと本題に入るんですけれども、僕とですね、阪神タイガースの関係について喋りたいなと思います。私はいつからやろうな。まあ親の影響で阪神ファンになったんですけど、本格的に今ぐらいテレビ見始めたのは小学4年生ぐらいかな。まあちょうど小学4年生と行くと、何歳になる？10歳ぐらいか、10歳ぐらいになって、10歳で、ちょうど阪神が優勝した年なんよね、この時に。その頃がちょうどま阪神ファンになって、まあクソ田舎のね山口県には阪神ファンどころかね野球ファンすらいないような環境でございました。それでも毎日なんかテレビを見てるようなね感じでしたね、野球中継。はい。まあ小学校の時代は登下校中はまあ阪神の帽子をかぶって、まあもちろん登校みたいなね。はい。学校で使う文房具はもちろん阪神みたいな。で、中でもした時期は、まあ、当時のスタメン組めるぐらいね、何十枚もなんか持ってましたね。金本、赤星、鳥谷、藤本、みたいなね。ほんと、矢野とか、ピッチャーでいくと藤川とかなんかみんな持ってた、有名選手はみんな持ってましたね。下敷きだけでなんかほんと15、6枚あった気がしますね。それ毎日、リュックで背負って学校行ってたみたいな小学生でしたね。なんか変な小学生ですよね。うん。まあそんな中でもシーズン中はまあ家族と一緒にまあ近くの広島市民球場とか、福岡ドームか当時ね、絶対足運びましたし、甲子園球場もね、なんか毎年のように行ってた記憶ありますね。はい。このぐらいの時期から沖縄キャンプもね、一緒に行ってたし家族とは、もうかれこれ、 もう7回8回今まで行ったんじゃないかな、沖縄キャンプね。結構行ったと思います。まあいつしか、まあ僕といえば阪神タイガース、阪神タイガースといえばまあ僕みたいなね感じで、周りの友達とか先生からはまあそんな風に思われたと、思われていたと思いますという感じです。まあそんな私ですけれども、阪神タイガースがですね、まあ好きか嫌いでいけば、極端に言えばなんか大嫌いみたいな感じになっちゃうんですよね。何なんですかね。まあ好きなんですよ、好きなんですけど、どっちの感じが強いかって言えばね、大嫌いなんですよね。まあ全然優勝しないですし、まあメディアからは選手、メディアは本当選手の邪魔しかしないんですよね、阪神のメディアってね。なんかファンも痛いやつがたくさんおるし、なんかなんでこんなチームを応援してるんだろうみたいなね、思ったことは何回もありますね。ほんと嫌いですね、阪神ってね。年々嫌いになっていくみたいな感じですね。でもね、なんか応援しちゃうんですよね。年々ね、応援に入る力は強いんですよね。これ何なんですかね。去年の2022年なんか開幕9連敗しちゃって、普通の人は次の日なんてね、見る気しなくなったと思うんですよね。でも自分は自然とテレビ絶対つけるんですよね。なんかね、負ければ負けるほど愛情が湧いてくるチーム、それが阪神タイガースなんですよね。なんかね、自分が応援せんと阪神タイガース強くならないとかね、勝てないとか、なんか本気で思っちゃってますね。なんか俺が一番痛いファンなんかもしれないですね、なんかこう見るとね。なんか例えばでいくと、なんかチェンソーマンっていうね、漫画皆さん読んだことありますかね。はい。あれってね、なんか人間がなんか体の一部を、まあ、契約上なくす代わりに敵である強い悪魔と契約できて、まあ、パワーアップできるみたいな、そんな物語なんですけど、なんか自分と阪神ってそんな感じですね。なんかほんと阪神タイガースと悪魔的な契約のを子供の頃からしちゃってて、もう生活の大半をこの阪神タイガースに捧げちゃってるみたいな。なんか説明下手くそやな。なんかこんなイメージなんですよね、私の感じ、イメージとすればね。多分このままね、なんかもう結婚もしない気がしますね、私は。全部阪神タイガースのせいで、本当生活のほぼ一部を捧げちゃってるんで、阪神タイガースのせいで私は本当結婚も何もできないと思います。独り身と思いますね、ずっとこのまま。はい。まあ半分冗談ですけどね。はい。まあ長くなりましたけど、私と阪神タイガースの関係はまあそんな形ですね。まあ熱量はですね、自分ではわかんないですが、結構あると思ってます。はい。まあ各ポッドキャスト配信の方々ですね、阪神タイガースに関することならですね、いくらでも喋りますんで、はい、お声掛けくださいませ。はい。また初回からなんかつまんない話で申し訳ないです。はい。なんか次回以降はなんかゲスト呼んだりですね、ラジオトークでライブ配信した音源を流そうかなーと、はい、思っておりますんで、はい。引き続きよろしくお願いしますという形でございます。はい。じゃあ今日何しよう？初回放送でなんか8分で終わるのもあれなんで、ちょっとですね、私が今これ今寝室ベッドの上でこれ今喋ってるんですけど、私がですね、これまでまあキャンプとかナローハマーとかで集めたサイン色紙が私根元のすぐ横に置いてあるんですけど、じゃあこのちょっと紹介でもしましょうかね。はい、これちょっとほんの一部なんですけど、ちょっと紹介していきます。はい、一番上にあったのが、はい、背番号3、大山選手でございます。これはいつ撮ったやつだろう。これはおそらくギノザキャンプに行った時に、ホテルで出待ちした時にもらったサインですね。この時はなんか大山のすんごい香水のいい匂いがして、もらった記憶がありますね、このサインは。朝からなんか選手が泊まってるホテルの、前で出待ちしてですね、練習に行く前にもらったサインだと思います。大山選手。はい、今年はおそらく岡田監督の下で4番打つかと思います。はい、やっぱ大台30本乗ってほしいですね。甲子園で30発日本人でって言ったら、金本さん以来じゃないかな。ブラジルとか金本さんとかですよね、40発。40本で30発以上っていくとね。 ちょっとこれ目指してほしいですね、大山には。はい。大山選手頑張ってください。4番で期待してます。で、続いて、その次あったのが、はい、出ました。上田海選手です。はい。これも上田海もね、多分、宜野座って書いてあるな、裏見ると。宜野座でもらったサインですね、上田海。はい。上田海もね、ダイソーで、もうなくてはならない存在になりましたよね、一軍ではね。複数ポジションもできて、外野もできる、内野もできる。ね、近江高校から入りましたけど。まあ彼の、まあ長所短所行くと、短所はやっぱショートをね、結局守れないままこのまま野球人生を終えそうなんで、それがほんとちょっともったいなかったですよね。握り替えの速さとかめちゃくちゃ阪神で多分ね、一番だと思うんですけど、守備が上手いのに、一番、ハマってほしいショートを守れなかったっていうね、ちょっと、彼の能力的にはほんともったいなかったなと。あと、スカウティングもね、ちゃんとここら辺は見とかなあかんよというね、感じはしますね、上田海。でも、一軍では欠かせない戦力です。はい、この彼のね、やっぱ長所、鈍感さですよね。関係なく走れるんですよね、彼ってね。どんな場面でもプレッシャー感じないんでしょうね。2019年のクライマックスシリーズかな、横浜のハマスタであったんですけど、エスコバやったかな、ピッチャーが絶対失敗できん場面で初球から走れる勇気。まあ、これをね、彼ほんとクライマックスでもやりのけちゃう男なんで、このメンタルの強さはほんと熊谷とかにはないところですよね。で、成功するっていうね。ほんと素晴らしい、ほんと彼の長所だと思いますね。ほんと阪神ファンとして、ほんと忘れない貴重なほんと選手だと思いますね。はい。まあ、矢野阪神のこの走塁の野球では、ほんと外せないメンバーだったなと、はい、思います。上田海選手、いい選手です。はい。続いて3番目にあったのが、はい、この選手。はい、小畑龍平選手です。はい、一気に変わりそうですね。2023シーズンでこれ。はい。小畑選手、これはいつもらったサインやろ。これはあれやな。阪神の、携帯の公式サイトがあるんですけど、スマホの。それのモバイル会員でなった時の、なんか抽選で当たったやつですね、これは。阪神タイガースの公式の色紙に書いてあります。はい。彼の魅力はやっぱ、守備力ですよね。いやー、最初見た時は本当、度肝抜かれましたね。彼の肩の強さはね。阪神、ほんとに、中野拓夢が出てきて、ショートがね、埋まったかと思ったら、岡田監督政権のもとでセカンドに移行するっていう形になりましたけど。そこで空いたショート、ぜひとも埋まってほしい選手です。ファームでは正直もやることないです。一軍で、あとは結果出すだけ。課題としたら、もう落ちるボール、速いボール、どっち、地下はちゃんと一軍で打てるようなレベルまで上がってきてほしいですね。はい。このオフでちゃんと鍛えたかどうかっていうのがわかります。キャンプですね。はい。一軍キャンプと思いますんで、どれぐらいまあ筋力も含めてレベルアップしたのか、ここ見ていきたいと思います。はい。では続いて、はい、この方、さっきもちょっと写真、話出ました。はい。熊谷隆弘選手、背番号4のサイン色紙です。はい。これも宜野座でですね、もらった記憶がありますね。キャンプの練習を見たときに。はい。この選手はね、やっぱ私ベストゲームに今年選ばせてもらったんですけど、京セラドームで見せたあの神走塁ね、熊谷の。熊谷もまあいい走力持った選手ですよね。なくてはならん存在ですね。このユーティリティ性もいいですよね、熊谷は。まあ、ただ上田海と被るんですけど、この子もショート守れないっていうのが本当ウィークポイントよね。ここら辺本当スカウティング本当阪神はどうなっちゃうんやろうね。ショート守れてたらね、もっと出れたよ。熊谷は。もっと出れた。絶対。結局セカンドとかサードしか守れんもんね。いい選手なんやけどな。肩がね、どうしてもやっぱ弱いよな。守備範囲はまあ広いとは思うけど、早急に難あるよね、やっぱショートから。やっぱ立教大学の時からそんなショート守れるやっぱイメージなかったけど、やっぱプロでもやっぱそれって痛感するよね。 バッティングももうちょっと力強さ欲しいしね。走力がほんとピカイチなだけにもったいない選手ですね。はい。頑張ってくれ、2023年も。はい。あとこのことはもう去年写真撮りましたね、一緒にね。マツダスタジアムで応援行った時、新幹線が遅延した流れで、阪神の選手が泊まってるホテルになんかおるかな、選手通るかなと思って一か八か行ってみたんですけど、その時にまあ熊谷と高寺がおってですね、はい。たまたま写真をちょっと撮っていただきました。くっそ男前でしたね。あの、熊谷ガールがね、なんか張り付いてて、やっぱ、この子はほんとおかけするファンがやっぱおるぐらいね、そりゃモテるやろうなっていうね、ファン、顔でしたね。はい、ちなみに同級生です。1995年生まれ。はい、頑張ってほしいです。はい、続いてこの方サイン色紙。はい、北条文也選手です。これいつもらったんやろうな、もう覚えてねえな、いつもらったか。これもね、木の座キャンプの時だと思うんやけど、北条ね、藤波がね、メジャー移籍決まりました。この度で、2023年。北条先生、はい。この子もね、結局怪我との戦いやったね。2018やったかな、レギュラー掴みかけたんやけど、まあ、脱臼で。結局もう、怪我と戦、ずっと戦ってた選手やね。ただ、非凡さはめちゃくちゃあるよ、北条ね。阪神は左ピッチャー全然打てんけど、数少ない左ピッチャー打てる選手です。2022のシーズンで言えば、どこだから打った、決勝タイムリーかな、あれ。甲子園でやったと思うんやけど。あのインコースね、左ピッチャーのクロスファイヤー、速球を打てるっていうのは、ほんと北条ぐらいしかいないですよね。やっぱ非凡なバッティングセンスはすんごい感じました。彼のベストプレーといえば2019年の CS ですよね。国吉から打ったセンターオーバーの、CS 初戦の逆転タイムリースリーベースね。矢野監督も言ってたけど、あの後のベンチの反応がいいですよね。北条が打った後のね。いや、素敵な選手です、彼。藤波と大立ち台上がってるのを一回見たかったな。でもまだ私諦めてないんで、藤波は2025、6年には私帰ってくると思ってて。メジャーである程度仕事をした後に帰ってくると思います。で、阪神もオファー出すと思います。で、その時に北条もそれまで帰ってくるまで、藤波が帰ってくるまで頑張ってほしいですね。甲子園のスターが二人でお立ち台立つのを見たい。そう思ってます。はい。いい選手です、北条。さあ、ここ来ました。はい。ババアですね。この背番号18。ババも伸び悩んでますね。これ、昨日キャンプでもらった、これも色紙かな。球団の公式サインで俺もらっとるな。サイン色紙で。なんなんやろうな、これ。もしかしたらなんかイベントがなんかで行ったやつかもしれん。ババはね、いや、ちょっと、ババってどうなんや。上がり目あるんやろか、この選手は。これはどうしてもやっぱドラフト1位っていう目で見ちゃうじゃない、どうしてもね。どうすればいいんやろうね、彼ね。大学時代のビデオとか見ると確かにええんよ、スライダーはね。まあ、ただそれを投げ切る体力がほんとないですよね。プロでな、生きていくためのポテンシャルがまだ、ポテンシャルもないし、ちょっと絵も描きづらいですよね。活躍できる。私が投手コーチなら、もうボールのスピードが出んのなら、回転数じゃなくて回転軸。もう、ホップ成分でもう彼は勝負するしかないかなと思ってて。なら、イメージするのは楽、広島の栗林みたいな形で自分の体の軸を傾けて、ボールの回転軸を地面と平行ですよね。要するになので。藤川球児のように、ボールの回転軸を水平にするために取り組んでいった方がええかなと思います。これならボールのスピード少々出てなくてもホップ成分で、他の人と違うボールが投げられると思います。はい。なんか違うことに取り組むしかないと思うんだけどな。同じような140キロのまっすぐで、なんかそこまで落ちにフォークで勝負しても、なんか活躍できる絵は見えないんで、ババ頑張れという感じですかね。はい。ちなみに彼も同級生です。はい。95年生まれ。頑張ってください。 はい、続いて出ました島田海里選手、53番でございます。いや大ブレイクしましたね、かね。はい、いや彼もあのまんま終わる選手かと思いましたけど、2軍でね、まあ矢野監督がずっと2軍時代から育ててきた選手ですね。やっぱこういう選手が出てくるとちょっと嬉しいですね。足速くて、当てるのはやっぱ上手いですよね。まあ、島田海里も、なんか得点圏でのね、勝負強さとか、長所はもちろん、スピードとかもあるんですけれども、やっぱ、長打をね、彼にはもう一回追い求めてほしい。短く持ってコツコツできるのは、コツコツするのは、年取ってからでもできます。彼は、なんで金本監督が取ったかっていうと、世界大会かな、島田海里大学時代出たと思うんですけど、ホームラン打てる選手なんですよね、彼。長打打てる選手で取ったんですよ、金本さんは。絶対これ。足が速いプラス。そこの時代の自分をもう一回追いかけてほしいです。島田海里には。まだ小さくなるには早い。でも小さくなるっていう選択をしたのは理解できるよ、もちろん。ヒットコツコツ打って、塁に出てなんぼの選手だから。の分かった。でもこれでもう一回レギュラーをちゃんと掴むには、もう一回ちょっと長打力ある姿を見せてほしいです。守備でアドバンテージを取れない分、もう一回ちょっとね、打撃で違う分を見せていかんとレギュラーを取れませんね。でも期待はしてますよ。外野手今4番手5番手の位置にはつけてると思うんで、はい、頑張ってください。逆襲期待します。はい、では続いて秋山匠選手です。これ背番号46番の時代にもらっとるわ俺。今21番ですけどね。はい、2020年2月10日って書いてます。昨日差でもらった3位ですね、これ。はい、秋山がですね、なんといっても私が今年推す選手ですね。2020-2021って2年連続で2桁勝ったんですよ、秋山ってね。これプロ野球選手でいなくて、セリーグの中では秋山ただ一人だけだったんですよ。で、3年連続2桁目指した試合での去年ですよね、2022。ここで全然古傷の右膝が悪くて活躍できそうだったんですよね、秋山ってね。で、私が言いたいのは契約更改なんですよ。彼がね、なんか目ちばしながら、いや、若い選手ってそんなにすごい選手いますかみたいなね。いや、俺でも全然抜けると思います、みたいな形で、語ってたのがすんごい印象深くて、並々ならぬ決意、多分2023年やると思います、彼はね。彼よ、ほんとね、それこそボールの回転数で勝負したり、コントロールで勝負したり、捨てるのがまさに彼ですから。ババはね、見本になると思いますよ。まあ、回転効率とかね、難しい話でいくと、回転効率がめちゃくちゃいいピッチャーで、秋山って。で、回転軸も他のピッチャーと違うよね。水平に近いボールで放たれるまっすぐ。だから、140キロそこそこでもバッターは、予測する中で矛盾が生じて、なぜか空振りしちゃうっていう、押し込めるっていうね。思ってたよりボールが来てるんですよ、秋山のボールってね。甲子園でオリックスと対戦した時に、あれだけ三振した吉田正尚が2回三振しましたから、秋山のボールで。もう一回あのフォークボール、カーブ、まっすぐ、スライダーで、翻弄する秋山もう一回見たいです。二桁絶対できます、もう一回。見たいですね。はい、頑張ってください。そしてこの方出ました、トミー・ジョンから復活した佐伯宏斗投手。はい。これはね、サインは、ギノザでもらったのをすんごい覚えてますね、私。なんかね、明るい選手ですけど、なんか無表情でね、サインしてたのがなんかすごい、記憶残ってますけど。いや、彼もトミー・ジョン明けからね。いやー、素晴らしい。名古屋ドームのね、復活防止、あれちょっと感動しましたよね、佐伯投手ね。もう彼のストロングポイントといえば、やっぱりフォークボールです。はい、長い指から放たれるフォークボール。もうこの、何回見たかっていう感じですよね。あの三振ね。で、やっぱりウィークポイントと言えば、まっすぐなるかな、まっすぐと変化球の種類かな、彼でいくとね。先発するんであれば、スライダーのランクをもう一個上げたいね。まっすぐももう一個上げたい。力強さっていうのはね。カーブとフォークはめちゃくちゃ通用すると思います。 なんか最近は私そうですね、ラジオでトラバンか。で、私の質問が呼ばれて、変化球磨きたいの何ですかって言ったら、カーブってね、最近は答えたんですけど、うん、カーブプラス、まだまっすぐとスライダーの質を高めてほしい、最近には。それができる選手と思ってます。うん。いや、彼は本当、西純也と共に2桁ぐらい勝てる力は当然ありますんで、ちょっと見たいですよね。開幕ローで当然入ってきてほしいですね。入れる選手だと思ってます。もうトミージョン明けでめちゃくちゃまっすぐの質良くなったんで、まだこれからもう伸びしろしかない選手です。佐伯広斗、めちゃめちゃ期待してます。はい。残りここにあるのは3選手になりましたね。はい、出ました。背番号39時代の矢野監督でございます。はい。これも俺多分沖縄のキャンプでもらったサインやないかな。矢野監督ね。矢野さんか、この時はね。まあ、A 監督と思ったけどな。まあ、結局優勝できる監督じゃなかったなっていうのが私の感想ですね。なんかミスしてもそのままにしてたね、矢野監督ってね。なんかチーム作りにおいて結局めちゃくちゃ優しい人っていう感じやったな、矢野監督な。まあ、ただ矢野政権で作り上げた選手層ね、ドラフト。まあ、金本さんも含めてですけど、それは素晴らしかったですね。ちょっと岡田時代では得られなかった、岡田真由美時代では得られなかった、本当にこの立て直し方ですよね。ドラフトで立て直すっていうね。いやー、でもいい監督の部類には入ったと思います。完全にリリーフ運用で、私は大満足でしたね。ただ2021年は優勝できたな。監督の差やな。高津と矢野の差でなんか優勝を取り逃がしたみたいな感じですね。2021はね。なんか10年後も20年後も言ってる気がします。21の優勝の逃がし方はちょっと。あのアドバンテージは取らんといけなかった。外国人が最初からおるっていうね、阪神のアドバンテージが。全然活かせたんですけど、最後に、ちょっとマネジメントの差で高津にまくられたっていうね、ちょっと悔しいですね。ねえ、矢野監督選手自体もすごい選手でね、期待してたんですけどね。梅野もいまいち伸び悩みにかけたっていうのがちょっと、印象的なシーズンやったな。去年も一昨年も含めてね。はい。では続いて、はい、出た。背番号1、飛び谷隆選手です。はい。これは何の時にもらったんやろうか。覚えてない。目の前で書いてもらった記憶はないから、これも多分ね、なんか公式の阪神タイガースのサイトに応募した時に、月刊タイガースのなんか年間購読した時になんかプレゼントでついてきたやつやったかな。鳥谷ね、今解説で、解説者としてなんか野球見る立場になってますけど、なんかすごい、なんか人気ですよね、鳥谷ね。なんかバラエティでもはっちゃけて。あの、糸と能見と出てた関西の番組でゴイゴイスーやってましたね。特別番組でなんか、だいぶはっちゃけてます。鳥谷。まあ、現役時代は言わずもがな、すんごいいい選手でしたね。鳥谷の後任でずっと10年ぐらい阪神困ってるんですから。ねえ、それぐらい存在が偉大でしたからね。それがなんか、巨人の坂本もそんな感じになっちゃってますけど。ねえ、鳥谷、ちょっとね、臨時コーチキャンプ来るらしいですから、新しい風吹き込んでほしいですね。はい。背番号1、森下選手になりましたから、頑張ってほしいです。はい。で、最後にあったのが、矢野監督か、これ。秋でもらったやつや、これ、監督時代に。高知県の秋でもらったやつですね。これが88番のサイン色紙を持ってます。39番。はい。こんな感じです。サイン色紙、ちょっとほんの一部紹介させていただきました。これをですね、枕元に置いて、はい、いつも寝てます。でも、ただ、なんか、ちょっとサイン色紙ね、もらっても、ちょっと、こうやって、なんか、横に保管してるだけなんで、やっぱ、写真がいいね、なんか思ったけど。俺、今度からもう、選手と写真撮ることにしようと思います。なんか、何の宣言やという感じですけれども。はい。まあ、トモローのオールモーコ日本ですが、はい。初回、こんな感じでいかがでしょうか。はい。もう、一人喋りはもういいですね。はい。もう、これで、あとはゲスト呼んで喋っていきたいなと思ってます。はい。 まあ、皆さんも何か阪神タイガースについて喋りたかったら私を呼んでいただければ、はい。いくらでも喋りますんで、はい。今後ともタイガースキャストの皆様、リスナーの皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。という形で今日は終わりたいと思います。またでーす。